では聖書を読み出します。新約聖書マルコによる福音書7章14節から23節新約聖書の74ページです。それからイエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆私の言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのである。イエスが群衆と別れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。イエスは言われた。あなた方もそんなに物分かりが悪いのか。すべて外から人の体に入るものは人を汚すことができないことがわからないのか。それは人の心の中に入るのではなく、腹の中に入り、そして外に出される。こうしてすべての食べ物は清められる。さらに次のように言われた。人から出てくるものこそ人を汚す。中から、つまり人間の心から悪い思いが出てくるからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪行、傲慢、無分別など、これらの悪は皆中から出てきて人を汚すのである。説教、人間の心から出るものをお伝えいたします。本日の御言葉はある有名な出来事の後半部分にあたる場面でして、これに遡るところ、まずは前半部分でどのような出来事があったのかをお伝えするべきかと思います。その出来事とは、イエス様を囲む食事の席に招かれた人たちが、特に弟子たちが手洗いをしないということなんですね。で、実を申しますと、イエス様からすればですね、手洗いをしないこと自体が問題というわけではなく、手洗いをしないことに対して当時聖書の権威であるファリサイ派や律法学者たちが疑問を呈した、そのことが問題となる出来事なのであります。簡単に言うと、弟子たち、手を洗わないイエス様の弟子たちにファリサイ派の人たちが、ケチをつけたということになるわけなんですね。で、この手洗いについてどのような細かい作法や流儀があるのかは、大体、聖書に書いてある通りなんですけれども、なぜ手を洗う必要があるのか、つまりその理由や動機については何も記されておりません。で、そのことを本格的に話し始めると長くなってしまうんですけれども、ここでは少しだけ手を洗う理由について説明したいと思います。それはですね、神が清いお方だからであります。神が清くあられるのなら、神を信じる者もまた清くあるべきだと。で、そのことは聖書でも命じられているんですね。今日のところというよりは、旧約聖書で主に書かれているんですけれども、当時のユダヤ人にとって、この世界には偶像や異邦人など、異邦人は汚れているとみなされてたわけですけど、偶像や異邦人など汚れたものが満ち溢れているますので、手を洗うことで身を清めて自分を神の御前にふさわしく整えなければならないんだと、そのように考えていたんですね。で、さらにですね、身を清めることを通して他の人とは違う、他の人っていうのはユダヤ人じゃなくて異邦人のことですけど、他の人とは違うということが周囲に知られていくんですね。他の人が手を洗わない場面でもわざわざ手を洗うということもするわけです。そのことを通して違いがわかる。この人は清い人だ、この清い人は神を信じている人だということは、神も清いお方なんだろうなと人々に知らしめることができるという流れになるわけなのです。 で、この考え方そのものはもちろん本来は聖書に基づくものであるわけなんですが、まあ、そこには本当は重要なのはですね、作法や流儀云々よりも本来目的、目指すべき目的というんでしょうか、目指すべき生き方や心構えといったものがあることを見逃してはなりません。本当に大事なのは手を洗う行為そのものじゃなくて心の方なんですね。それを見失って手洗いの作法や流儀ばかりをが一人歩きすると、もっと大切なことがおろそかになってしまう。ここまでが問題となっている出来事の前半部分であります。で、その問題に対する応答としてキリストの教えがあるんですね。で、これが後半部分になるわけなんですけれども、そこでイエス様は何とおっしゃっておられるでしょうか。で、外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのであるとおっしゃったんですね。で、外から人の体に入るものというのは具体的には日々の食事のことが言われているんですね。一般的な食事のことが言われているわけですから、まあ、ここではその食中毒とかそういう特殊な事例を考慮に入れる必要はないんですね。で、何よりも最大の問題は人の中から出てくるものが人を汚すということなんです。で、人の中から出てくるものは何であるのかって、で、御言葉の終わりの方に、今日のところの終わりの方にずらずらと並べられている、まあ、見苦しい言葉がたくさん並べられているんですけど、それを一つにまとめたものが悪い思いであります。人の心の中から出てくる悪い思い、まあ、つまり何らかの悪意こそが人を汚すのだと主はそう教えてくださるんですね。で、そこでですね、まあ、ちょっと聖書から離れてどうしても思い出してしまう嫌な出来事があるんですね。で、日本でも昨年の初めから始まったコロナ禍においてさまざまな問題が浮き彫りになってきています。私が特に問題だなと感じたのは、まあ、いわゆる自粛警察と呼ばれる一連の悪しき行為の中でも一番、まあ、さらにもひどいなと思うのはですね、医師や看護師など医療従事者に対して行われてきた一部の人たちによる迫害であります。で、例えば被害者になる人たちというのは感染症のクラスターが発生してしまった病院に勤務する医師や看護師の方々ですね。で、ひどいのはですね、同じマンションや近所の人々から寄るな、近寄るな、近づくなと、まあ、不当な扱いを受けたりとかですね、子どもは保育園で通園を、まあ、受け入れを拒否される。いや、本当ひどいんですね。マンションのエレベーターに乗っただけでもう同じマンションの住民からコロナは乗るななんて言われるそうなんですね。何様のつもりだって思ってしまいますけども、で、それと残念なのはですね、これはもうちょっと広い範囲なんですけど、医療従事者に限らず新型コロナに一旦感染した人、特に仕事をお勤めになっている人が感染して療養を終えて職場に復帰してもですね、コロナは来るななんて、まあ、差別を受けてしまう、もうちょっと休んでろっていうふうに言われるケースなんですね。お医者さんがもう復帰していいと言ってるんですよ。それでも医師ではない上司や同僚が拒む理由なんてありますかって言いたいんですよね。で、残念ながらですね、こういう時世界は他の国だったらどうするか、どういうふうに対応してくれるのかというと、まあ、職場の人はコロナで辛かったでしょって、大変だったでしょなどと慰めやねぎらいの声をかけてもらえたりとかですね、復帰できてよかったねおめでとうなどと祝福されたり、およそ肯定的な言葉をかけてもらえるのがこれ常識、世界の常識なんですね。それに引き換えこの国の常識は一体どうなってしまったんでしょうか。でも本当に 思い出せば思い出すほど腹が立ってきてしまうんですけれども、そういう一連の悲しい出来事を見聞きするたびに日本人の心の貧しさを嫌というほど思い知らされる次第なんですね。新型コロナよりも自粛警察などをする人々の差別的言動や誹謗中傷の方がよっぽど危険かつ有害ではないでしょうかと。でこれは別に私の、まあ、愚痴というだけではなくてですね、本日の御言葉と大いに関係がある話なんですよね。新型コロナはもちろん危険ではあります。それで亡くなっている方も大勢いらっしゃるんですけど、それにも増して人々の心の中から出てくるものの方がよっぽど汚れているんじゃないか、主の御言葉に照らして気づかされるのです。そこで、まあ、説教が終わってしまうところだったんですけども、何かがでもそれだけじゃ物足りないですね。じゃあ何て言うんでしょうかね、人々に優しくしてればいいのか、まあ、そういう問題でもないわけなんですね。コロナ禍における自粛警察の話だけだと必ずしも聖書は必要ないんじゃないかというふうになってしまうんですけども、それだけで終わってしまってはちょっとだけ良いお話に過ぎないんですね。あえて牧師が語る必要性は大幅に損なわれてしまうと、そう思うのです。問題はやはりですね、清さという言葉にあると言って良いかと思います。本日の御言葉において手洗いという行為に代表される清さ、清い、清さの意味は単に差別や誹謗中傷をしてはいけないという道徳的な意義にとどまることはありません。道徳的な意味をも含みつつ、聖書が教える清さとは神の御前における正しさと置き換えることができるものなのです。もしこの清さを神の御前における正しさだというのであれば、単に手を洗って済ますことのできる問題ではありませんし、差別や誹謗中傷をしなければ済むという問題でもありません。でもちろん新型コロナうつらないようにうつさないようにちゃんとマスクをして手洗いしていればそれだけでいいんだという問題でもないんですね。手という人間の体の部位や器官にとどまる話ではない、その人の心の内面というんでしょうかね、心の奥底も含めた全人格的な問題だということになるでしょう。清さというのは小手先の問題ではなくて人生や生き方そのものが問われることだと、そう言ってもよいかと思います。そして人を大いに汚しうるものは人間の中にある悪意だということになるですね。これは先ほども繰り返して申し上げてるんですけど、新型コロナはもちろん気をつけなくちゃいけないんですけど、おそらくでも新型コロナ、まあ、数年もすれば問題は解決するかもしれない。でも人間の心の中にある悪意というのは数年で解決する問題ではないですね。一生続く問題なんです。逆に神の御前において正しいこと、神様から見て清いとみなしていただくためにはまず何が必要かというとですね、自分の心の中に悪意があるという事実に目を向けなければなりません。悪意が全くないということはありえないんですね。私なんかもしょっちゅうも悪意に満ち溢れている部分があるわけですけども、むしろ自分の中にある悪意に気づかせていただけることこそが神の御前における正しさの始まり、つまり本来の清めのスタートだと教えられる次第であります。私の心の中には汚いものがあるんだ、なかったことにするわけにいかないんですね。また最近の政治みたく逃げて蓋をして隠して嘘を突き通す、それじゃ済まされないんですね。神の御前において正しくあるためには自分は正しくない、自分の心の中は悪意に満ち溢れている ということも突きつけられて教えられる必要があるんですね。で最後にまた主はですね、人間の心から悪い思いが出てくるとおっしゃって、その後ずらずらと、先ほども申しましたけど、ずらずらと汚れたものをリストアップしてくださいました。おぞましい限りそうではありますが、これらの汚れたものを直ちに取り払えとはおっしゃっていないんですね。これはそもそもできないんです。完全にこの悪意を消してしまう、心の中から消してしまうことはできないんです。できると思ってたらそれは大間違いですね。繰り返しますけども、ここで大切なことは、自分自身の中にこれらのドロドロがあるということを忘れない、ドロドロに気づかせていただくことに他ならないのです。その上で、じゃあもういいよね、ドロドロでも構わないって開き直っちゃダメなんですね。その上で、これらのドロドロ、悪意が自分の中から出てきて誰かを汚すことがないようにと、また自分自身をも汚すことがないようにと主に願い求める、そのような生き方を他でもなく神が求めてくださっているということを忘れることはできません。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたは巫女の弟子たちとファリサイ派とのやり取りの中で、本当の清めとは何なのか、手を洗うことよりも何により私たちの思いを向けなければならないのか、それを私たち自身の中から出てくるものが人を汚すのだ、あなたはそのことを教えてくださいました。主をどうか、私たちの汚れた思いをどうかあなたが清めてください。またどうか私たちの汚れをどうか時には厳しく指摘してください。どうかそのことを、その指摘される中で、あなたこそ私たちを清めてくださるお方であること、私たち自身の手洗い、小手先のことが自分自身を清めるのではなく、あなたこそが清めてくださることを覚え、またそのような主に信頼しつつ日々歩むことを得させてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。